栗原さん自身がこう移動されながら、はい、こう今こう日本にいらっしゃるって、その時にでもう一回日本を見た時に、どんなことを感じた？
だから私がその日本に前にいた時に比べて、人と人との関係がすごく希薄になってる、その一方でなんかすごいこのなんか分かんない黒雲のようなものがなんかますますでっかくなってるような気がして、まあでも一方でなんかこういろいろやろうとしてる人たちもいるんだけれども、なかなかそっちの方にこう良い栄養が回ってかないなみたいな、そういう感じです
ね。もしバラバラがそれぞれがこうインディペンデントで、自分人を受け入れながら自分が好きなことができる、バラ距離感みたいだったら
いいんですけど、いいと思いますけど、そうじゃないんですよね、今ってね。なんかそこがちょっと残念かな。でもまあ一方でそういう距離感を持って動いてるタイプの人たちもやっぱ増えてきてはいますよね。でもそれは決してメインストリームじゃないと思います。
アメリカにいらっしゃったり今も関われてると思うんですが、それは、こう移動されて違いを感じたり、自分が動く時の動きやすさ、動きにくさが違ったりしますか？
だから私もね、そのアメリカにいたって言ってもニューヨークに13年住んでたわけです、マンハッタンに。だから全然まあアメリカって言ってもこう特殊な地域だったんじゃないかなとは思うんですね。でもやっぱりそういうところでこういろんなことに関わってる人の間にいたので、やっぱり非常にこういい文化っていうかね、こう非常に物事を前向きに考えて、こう個人を大切にしながらもつながることの非常に上手な人たちが多かったと思います。
つながり つけないと生きていけないところも
あるし、
ね、あると思いますけど
ね。厳しいからね、状況が非常に。だけどやっぱりそのさらされてる厳しさっていうのが人をやっぱり強くするし、やっぱりそういうつながるっていう技術とか知恵も働かさざるを得ないんじゃないかなと思って、厳しいか、いつもバチャバチャ泳げなくてもなんとかしてなきゃいけないみたいな、だからまあ日本がまあすごく恵まれてるのかもしれませんね。でもまあそれがだんだんもうそういう状態じゃなくなってきてるんだと思います、でもそれに対応するやっぱり力をみんながまだ持ってないんじゃないかなって思うんですよ。
そうですね、日本も今はいろいろ厳しかったりすると思うし、若い人が
就職できないとかね、
仕事を得ようとしたり変えようとしたり、自分で開いていこうとするときに、そう簡単な
ことじゃない、
ね、社会ではないですよね。サイトを見せていただいたら、今インディペンデントメディアのリサーチとかもされているって書かれていたんですが、まずこのインディペンデントメディアっていうのは日本ではあまりこう一般的ではないかもしれないんですが、これはどんなことをされているんですか、今の関心としては。
ですね、まあ、私がドキュメンタリー作るようになってだったのはニューヨークでなんですけれども、ニューヨークはそういういわゆるインディペンデントメディアっていうのが非常に盛んで、その個人とか、まあ、そのメインストリームじゃない人たちがそういうメディアを作るっていうのが非常に盛んで、だからすごい多様なその表現とか多様な主張っていうものがあることがいいことだっていう前提にあると思うんです、あとやっぱりメインストリームっていうのは必ずしもその何か客観的なことを言ってるわけじゃないっていう認識もあると思いますし、だからもっとそういうものに対するクリティカルな視点っていうのをやっぱりインディペンデントが提示していくっていう、そういう役目もあると思いますね。だから今回その去年 原発事故の時に日本の人たちもそういうことっていうのは痛いほど理解したと思うんですけれども、全然その日本のメインストリームのメディアっていうのは事実を伝えてなかったわけじゃないですか、だからあの時に いろいろそういう日本の中にあるインディペンデントの人たちがいろんな情報を伝えてたし、それはインターネットとかでですね、でやっぱり Twitter とかあと Facebook なんかでいろんな、情報を伝えてくれる人たちもいましたし、インディペンデントメディアっていうのは広いと思うんですけれども、そういうものだと思います、
ね、いやこの放送しているWRFU も、アバナ・シャンペーン・インディペンデント・メディア・センターって、2000年にできてるんですけど、逆に言うと、でもあえてインディペンデントってつけているのはやっぱり何かから距離を置くっていうんです。何かからっていうのがものすごく大きな力を持っている社会でもあるんだろうなと思います。この場合は多分マスメディアだったり、お金を持っているメディアだったりすると思うんですけど、でも逆にインディペンデントメディアがこう声を出していくにはそんなにアメリカだって簡単な社会ではないと思うし、映像を作ろうとしたらやっぱり映像を作るには資金が必要だし、作品を作ったら見てもらわないといけない。見てもらうためにはどうするかっていうと、やっぱりいくらインディペンデントでも見てもらわないと伝わらないし、 その辺は難しいなと思うんです。とっても難しいです。日本でもアメリカでも。
ただね、やっぱりその比較するとやっぱり日本はもうもっともっと厳しい。だからアメリカはそれは大変なんですけども、やっぱり一応こうシステム的になってる部分があるんですよね。だからそういういろんな、そのファウンデーションとかグラントがそういうものにお金を出してるし、そういうメディアセンターみたいなのもあるわけじゃないですか。あと、そういうものをサポートするそういうリーガル法律のそういうプロボノのサービスとかもありますし、例えば、パブリックテレビジョンにもインディペンデントの作品を上映する、インディペンデントレンズとか、あと POV とかありますし、やっぱりいろいろあるんですよ。だからそれディストリビューションするのにだって、私のその前のだったウィメンメイクムービーズっていうところがやっぱりインディペンデントの作品を配給してる。ちゃんとそういうとこがあるわけですよね、日本はそんなのないですよ。みんなだからみんななんとか自転車操業でやってるような感じで、
全てを自分たちで作り出さないとつながらない、でもアメリカの場合だったら何かをしよう、あるいは何かを作った時にその次をつなぐ仕組みみたいなの
があるんですよ。一応みんな大変だけど、でそこはもうすごい違いで、でもそれはどうしてできたかって言ったら、やっぱりその人たち自身がもともとそういうことを求めて作ってきたからなんですよ。要求したりとか、でそこはやっぱり私はつながんなきゃもうそれは絶対できないと思う。
私は1年しか滞在してないのでそのインディペンデントメディアセンターについてもまだ詳しくは知らないですけど、でも話を聞いてると瞬間的に言うだけじゃなくて言い続けるみたいな、その人たちも言い続けてきたし、誰かが言い続けてたりやり続けてきたり、そういう人がいたりこう活動があってそれがつながってるみたいなエネルギーがあるな、誰かが何かを言い続けてるしつこさみたいなのは、
だからやっぱり思想が受け継がれてるってことじゃないでしょうか、
思想だけじゃなくて活動
も、活動もね、
何かあるなっていうのを感じるところはありますね。そうですよね、短い滞在の間でも、
だから例えばね、私なんかイラクウォーの時かなんかな、ちょうどその時たまたまサンフランシスコにいて、なんかそこにいた時に大家さんが、イラン人で一緒にデモに行こうって誘われて一緒に行ったら、やっぱりなんか年配っていうか、私よりもちょっと上ぐらいの年代の人が、なんか若い多分高校生ぐらいの人たちと一緒に来てて、やっぱり公民権運動の頃の歌とか一緒に歌ってるんですよ。
そうなんですか。
だからそういうの見るとわあすごいなと思って、日本じゃそういうの全然ないなと思って、なんかちょっとそういうの こう羨ましく思ったりとか、うん、やっぱりそのルッキングフォーウミコ作ったのもね、やっぱりその私のそのすごい親友だったフミコさんっていうのがそういう運動にいて、まあ彼女はそれに参加してたわけなんですけれども、まあ、彼女もその運動に対していろいろな思いがあったみたいなんだけれども、やっぱりそのことについて語ってる時の彼女の顔がもうすごく生き生きしてたんですよ。だからすごく興味持ったんですけれども、なんかそういう運動についてもなんかそういうマスメディアのなんか黄色い声のうるさい女がみたいな、化粧もしてない女がみたいな、そういうのばっかりでもうみんなアレルギーになっちゃって、実際それがどういう運動だったのかっていうようなものを振り返るものなんか全然なかったんですよね、うんうん、で私はだからもっと知りたいと思って前のルッキングフォーフミコ作ったんですけれども、うん、なんかそういうだからまさにオルターナティブな形のメディアっていうのはなかったわけですね、その時そういう運動についての歴史をどう見るかっていうのでも、うんうん、それはその研究者の人たちがそれについて書いたりっていうのはあったわけですけれども、それは本当に学者とかそういう本当に知ってる人たちの間でしかそういうのは流通しないわけですから、やっぱりもっといろんな人に知ってもらいたいとか、やっぱりそういう人たちどんな顔してたんかなとかね、やっぱり知りたい、どういうふうに話すのかなとか、リアルなところをやっぱり見たいわけじゃないですか。
きっとオルタナティブメディアはどんな時もあったとは思うんですけど、それを開く方が、なかなかこううまくつながらなかったんじゃないかなっていう気はしますね。多分いつも誰か何か声を上げていた人はいたはずだし、いたし記録も残っているけれど、その間をつなぐ、時間的につなぐ、あるいは違う人たちをつなぐ仕組みがやっぱり日本の場合は
弱いですね。
そんなになかったなような気が印象としてはしますね。
あとね、やっぱり、うん、その映像っていうのがやっぱりメディアとしてすごい強力なものだと思うんですよ、うん、でやっぱりそういうものっていうのはなかなかこう一般人には手の届かないものだったんだけれども、うん、今はそういうテクノロジーの発達で、すごいもう誰でも今携帯とかだってカメラがついてるような時代で作れるようになってんだけれども、うん、今度逆にそれ何でもあるんだけど、じゃあそれが何か本当に自分たちの体験とかを何か社会に他の人たちにこうパブリックな形で伝えるものとして使われてるかっていうとそうじゃない、
うん、
逆に今はそういう、こうパブリックな場っていうのがどんどん減ってきちゃってる。だからまあ私としては少しもうちょっと社会性を持った形でね、こうこのいろいろもう手軽になったメディアを使ってそういうやっぱり人が集まったりとか、それとかやっぱり自分の思いを伝えたりとか、うん、いろんな問題を提起したりとかっていうようなことができればいいんじゃないかなと思ってるんですよね、うん、
まあメディアは個人が使える時代だけど、
そう
他人をきちっと意識しながらできる、メディアの使い方っていうのを考えていくっていうことでしょうね、
そうだからそれっていうのはやっぱ場を作るっていうか、うん、ある種のシステムを作らなきゃいけないと思うんですよね、
うん、そういう意味で日本に戻ってこられてからって言ったら変ですけど、今どちらかというと場を日本で持っていらっしゃるって、
そうですね、
今どんな活動をされていたりしますか？
まあ、だからその最初のドキュメンタリー作った時に上映してもらって知り合った、地域があるんですけれども、うん、そこがなんかいつの間にかブラジル人集中地域になってて、うん、でそこの地域の人たちと一緒にそのブラジル人学校の子どもたちと、あと地域の人と、あと大阪神戸の方 のサンバをやってるチームの人たちと一緒にパーカッションのワークショップやって交流するっていうプロジェクトをやってて、もう今年3年目なんですけれども、うん、まあ、それやってるのと、あとまあもうちょっとそのサンバっていうかパーカッションだけじゃなくて、違うその、まあ、分野っていうかジャンルっていうか絵だったりとか、あるいは自分のその分野であるビデオとか、そういうののワークショップをそういう子どもたちと一緒にやれたらなと思って、うん、 でそれをやりながらなんか日本人の子どもたちも一緒に参加してつなげたりとか、そのできたものをもっとどっかで発表したりとか違う地域とつなげたりとか、なんかそんなことしたいなと思ったんですよ。
パーカッションをご自身もされるんです
か？はい、まあ、一応習ってて全然下手なんですけど、私が習ってるのはあのキューバのパーカッションでコンガ叩いてるんですけど、はい、
そういう、あ、じゃあ今度は移すだけじゃなくて場を共有をしながら、
そうですね、
それがどう展開をしていくかを自分も見ていくみたいな。
そうですね、うん、実際自分も日本に住んでてもなんか自分の居場所っていうのもあんまり感じないんですよね、うん、はっきり言って。だから、まあ、ある意味自分がいられるようなその場所っていうか、そういうものを作ってるのでもあるのかなと思うんですけど、
そういう場を作りながら、メディアをどういうふうに使われますか？この場合のメディアは今まで映像だったり、こう、なんだろう、そこにいる人と人との間の直接の場だけじゃなくて、そこにいない人もつなぐものがメディアだと思うんですけど、
まあ、だからそんなのはインターネットとかいろいろあるわけじゃないですか、うん、でもね、なんか私もともとパフォーミングアーツの研究してたんですね。
そうなんですか。
で結局ね、私最後行き着くところ人間の直接顔合わせての、うん、そのあれが一番大切だと思ってるんですよ基本、
うん、じゃあまさに今されていることが、
だからまあなんか両方できるのかどうか分かんないけれども、うん、でもやっぱりなんかそのビデオ映像をやって、でもなんか本当に行き着きたいのは本当に人々が実際に出会うってこう何かつながっていくことだと思うんですね、うん、私で実際自分自身もそういうものを求めてるし、なんか日本でともなんかみんな同じ人たちがこう集まってなんかそこで心地よくやってんだけれども、もっと違う人たちとつながったら実はもっと楽しかったりとかもするし、そこでなんか違う可能性がどんどん開けていくんだけども、なかなかその同じこの枠から出られないみたいな、なんかそういうのが見えるんですよね。
そうかもしれないですね。場がグループになってしまって、
そうなんですよ。
そういう場では多分違って、開きながらいろんな人が入っていたり行き交ったり、それがまた違う場とリンクをしていく、そうなんです、そういうイメージ
かな。そうするとなんかすごいやっぱり違う、みんななんか能力とかもの持ってるから、すごい違うなんか面白いものができたりするんですよね、
うん、私はアメリカに行ってる、行った時にラジオもそうなんですけども、できるよってこう割と気楽に声をかけてくれるインディペンデントメディアセンターの人たちもできるよって、でじゃあそれを親切にできるところに持っていってくれるとか、周囲は全然してくれなくてもできるよ、やってみたらって声かけ合う、で具体的になった時に、あ、それだったら自分ここ手伝えるよとか言ってくれて、全部をサポートするんじゃない、できるよって言って窓をこうお互いに開きながら、私はこれができる、そうそう、あ、そんなことができるのすごい、それそれみたいな、
そういう開き
方がこう日本でもこうちょっと窓を開けていって声かけたり、わすごいとか言い合ってたら面白いことがもっと増えそうな気がするんですけどね。
そうそう、そうなんですよ、うん、まさにだから私がその最初の作品作った時っていうのはそういう感じだった、うん、そういう権力とかさ、お金とかっていうのはどっかに集中していくから、うん、まあそういうのはまあなくならないと思いますけれども、やっぱりそういうのとこうバランスと取る形で違うものが増えてきて来れば、もっとこう社会の中にダイナミズムも生まれてくるし、なんか変えたくても全然変えられなくて、なんかだんだんドツボにはまっていくみたいな、そういうなんかあれあれあれっていうそういう感じはなくなるんじゃないかなと思うんです。まあやっぱりこの今野さんみたいにやっぱりすごい厳しい大変な目に会われたと思うんですけども、やっぱそういう時にでもやっぱり前向きに来られて、うん、今ああいう姿になってる、そう思うとやっぱ簡単にそのめげてもうダメだとか思っちゃいけないっていつも自分に聞かせるんですよね、
うん、 今日はありがとうございました。なんかまたまた長時間になってしまいましたけど、こちらこそ
ありがとうございました。
これからもよろしくお願いします。ありがとうございます。